バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということで2017年を振り返る後編をお送りしたいと思います。ですね、はい、ということで喋ってるとね、意外とついついあれもこれもって喋ってしまうもんだなーなんてつくづく思うんですけれども、2017年というかね、1年ほんとあっという間だなーって、まあ誰もが言うことなんだけど、もう本当にね、1年早いなって思って、なんか2017年1年そんな大したことなかったなーなんて思ってたんだけど、こうやって喋ってみるとやっぱりね、その1年分結構それなりにいろんなことあったんだなっていうのをつくづくね、なんか思い知らされます。はい、そんなわけで、後半行ってみたいと思いまーす。6月の話からしましょうということでですね、6月はですね、頭にですね、イノベーションフェスっていうのがあって、これはね、つくばやってるんですよ。茨城県のつくばで、つくばって言ったら学園都市で、なんかいろいろね、研究開発したりとかしてるところなんですけども、まあそういうところで、まあ文字通りのイノベーションフェスティバルっていうのがあって、このフェスティバルに小室哲也が出る。それからキャリーパンパムが出るっていうことで、これは行くしかねえなと思って行ってきました。で、小室哲也さんのね、パフォーマンスを見てきまして、やっぱりね、小室哲也、やっぱりね、僕らはやっぱり90年代に小室で育ってますから、うん。だから、小室哲也なんていうやつはね、あかん。お前ら散々聞いて盛り上がってきただろ。お前ら好きだったろ、小室さん。っていうことでね。俺好きだったよ、やっぱり。うん。で、やっぱり TM ネットワークで衝撃受けて、で、90年代小室サウンドくぐり抜けてきて、うん。それで、なんか今があるっていうところはあるわけなんでね。やっぱり小室さんはすごい応援したいし、好きだしっていうところで、うん。で、ライブパフォーマンス楽しみにしてました。で、ね、イメージが湧くと思うんだけども、キーボードをね、こう、ぐわーっとキーボードに囲まれて、まあ、小室さんがね、パフォーマンスをするっていうところでね、すごいやっぱかっこよかったですよ。で、途中ね、ちょこちょこっとこう、安室ちゃんの Can You Celebrate のフレーズが流れたりとか、Get Wild のフレーズが流れたりとかね、まあそういうところでね、なんかみんなの知ってる曲で盛り上がれるっていうのを盛り上げられるっていうのはね、やっぱり美味しいよなーっていうところがあって、もちろん盛り上がるし、うん、かっきーなーっていうところでね、すごいいいパフォーマンスを楽しませていただきました。で、あとはね、キャリーちゃんなんですけども、キャリーパンパンのパフォーマンスも、まあとにかくこの時、最先端の AR 技術を使って、キャリーちゃんのステージやるよっていうところでね、どんなことやるのかなって、すごいことになるよってキャリーちゃんもツイッターで言ったりとかしてね、楽しみにしてたんですけれども、準備してるステージはなんもない、まっさらなステージで、一人でキャリーちゃんが出てきて、えって何すんのって思ったら、うん。これがね、すごい意外だったんですけど、とにかくキャリーちゃんの体に、よく SF 映画とかの撮影とかで、グリーンとか、ブルーのバックでね、体中に点々つけて、こう、体をこう、モーションキャプチャーみたいのをするみたいなのがあるじゃないですか。ああいうので、キャリーちゃんの動きをこう、全部こう、取り入れて、みたいなのをやったりとか、で、キャリーちゃんが歌って踊りながら、こう、シューティングゲームをやって、こう、スクリーン背景にいるね、敵を撃つみたいな。なんかそういうのを見せてくれたりとか、これはね、ちょっとね、こうやって喋るだけだと伝わんなくて、ちょっともどかしいんだけども、とにかく、へーみたいな、キャリーちゃんの動きと同時にリンクしてる、こう、後ろの方でね、動き出すアニメーションがあったりとかね、なんかすごいね、面白いステージを楽しませていただきました。で、ほーと思って見てるうちに、あっという間に終わるみたいな、ところで、これぞイノベーションみたいなね、そんなステージでした。まあそんな映画じゃないや、パフォーマンスを見たりとかね。で、あとはね、7月になると、ササクレフェスっていうイベントがあって、これもね、僕も知らなかったんだけど、今回ザゼンボーイズが出るっていうことでちょっと見に行こうかみたいな感じで行ったフェスティバルだったんですけど、渋谷のね、ちょっと裏口入ったウームっていうところがあって、ウームっていう、まあクラブがあってね、まあそこそこのスケールで大きなところなんですけども、4階まであって、で、1階、2階、3階、4階って全部違うことやってたりとかしてね、フロアを変えて覗いたりすると結構いろいろ面白かったりして、僕も何回か行ったことあるんですけど、ここでやったフェスがね、すごいね、新たな出会いがあってよかったんですね。で、結構最初の方に、ゾンビーチャングっていうアーティストが出てきまして、で、女の子一人で、やっぱり DJ 機材みたいなのに囲まれて、最初は、全然俺ちゃんと見てなくて、あ、DJ かと思って一番大きなフロアだったんだけど、DJ やるんだね、この子、みたいな感じで。 最初の方ちょっと出だしスルーしちゃってて、他のフロア行ってうろうろしてたりとかしてたんだけど、途中からこの彼女のステージを見たら、歌ってるのよ。うん。歌ってんじゃんと思って、そしたらこの歌がすごいかっこよくて、自分でそのね、EDM サウンドを操作しながら、もう自作自演って一人で曲も流して歌ってっていうのをやってて、めっちゃかっこよくって、もうそっから動けなくなっちゃって、もう結局ね、そのゾンビジャングのステージ最後まで釘付けになってみたんですけど、その後ね、僕 CD も買ったりとかして、あとはもう YouTube とかも、大森聖子とゾンビジャングはもう今年一番聴いたアーティスト、本当に。うん。で、ゾンビチャングっていうのは、ファッションモデルとかもちょこっとやってる、メイリンちゃん、メイリンっていう女の子の、まあ、プロジェクト、ソロプロジェクトなんですけども、もう、すごいハマっちゃって。で、DJ やってる友達にね、今年ね、いろんなアーティスト見てて、どんなアーティストが一番良かったって聞かれて、迷わずゾンビチャングっていう子がいるんだって言って教えてあげたら、すっかりハマっちゃって、次の俺の DJ イベントでちょっとこの曲、この子の曲かけてもいい？なんつって、いや、それ、俺に許可取るもんじゃないから、みたいな。まあ、すごい気に入ってくれて、とにかくね、独特のパフォーマンス、なんていうかな、なんていうの、こう、すごいね、自分で作れる音っていうのを、ね、自作自演でやってるんだけど、ローファイな感じっていうのがなんともたまらんっていうところでね、声なんかも一発聞いたら忘れないような、すごく特徴のある声だし、うん、すごい個性的で、ぜひ、YouTube とかで、ゾンビーチャングで検索して、皆さん聞いてみてください。はい。というね、そんな出会いがあって、あともう一つね、ゾンビーチャングでうっかり忘れてましたけど、ドタマ、ラッパのドタマさん、ドタマのステージ生で見てね、すっごい面白くって、やっぱりね、ドタマもね、普通のラッパーとかで、ヨーヨーヨーみたいな感じだけど、ドタマのラップっていうのは声の出し方がやっぱり全然他の人と違うんだよね。MC ドタマと申しますみたいな感じのね。その感じ、うん、俺結構ね、モノマネもできると思うんだけど、謝罪会見っていうね、新曲なんかもすごいインパクトあるしね、誠に申し訳ありませんっていうね、謝罪会見そのものっていう歌とか、で、その後もね、やっぱりベストとかを聞いて、ああ、ドタマ面白いなってすごいインパクトがあってね、音楽ワルキューレって曲とかもあって、で、それなんかすっかり気に入っちゃって最近もう聴きまくってるんだけど、うん、まあ、そんなドタマさんの、ステージもあったりとかっていうことで、このささくれフェスはね、鳥が座禅ボーイズだったんだけども、座禅ボーイズよりもこのドタマとゾンビーチャングがすごい印象に残った面白いフェスでした、うん、であとはレッドウォーリアーズの30周年記念ライブなんかもあってね、前にも話したんだけど、レッドウォーリアーズはね、本当に今ね、すっかりバラエティタレント化してるダイヤモンドユカイさんが、久々にやって、たまにはやるよ、なんつって、やるんだけど、もうやるとなったら、本当にもう、昔のまんま再現されて、超かっこいいみたいな。20年前の映像そのまま見てるかのような、30年前で本当にこの人変わんねえな、みたいな。すんごいんですよ。うん、もうなんか昔やってたことがそのままもう体の一部になってるみたいな感じのパフォーマンスを見せてくれるってね。で、このライブね、もう一つ受けたのが、オープニングアクトでなぜか騎士団が出てきた。俺のためのイベントかみたいなのがありました。うん、まあそんなのがあってね。で、あとね、7月の末には J-Wave ライブ、これも毎年やってるんだけど、J-Wave ライブっていうのがあって、J-Wave ライブではね、なんと、水曜日のカンパネラのコムアイちゃん。コムアイちゃんってね、大体ライブの時は意外な変なとこから出てきて、どうもーなんつってやるのがいつもね、普通にステージ出てくることはまずないっていうのがね、売りなんだけど、まあ、彼女はやっぱり案の定、客席の上の方から出てきてね、で、歌いながら、俺のいるめっちゃ近くまで来たのよ。で、あ、これ絶対ハイタッチできんなと思って、今やと待ち構えて、ダーッと来た時ハイタッチをしたのね。小萌えちゃんとハイタッチイエーイってしたら、俺の手をギュッと握ってくれました。これほんと今年のね、もう最高の思い出の一つなんですけれども、小萌えちゃんと握手ができた J-Wave ライブでした。で、J-Wave ライブは横浜アリーナでやったんだけど、まあ横浜といえばサチモス。サチモスはね、横浜出身のアーティストっていうことで、彼らもね、ビッグになって横浜アリーナでこうやってライブができたのはすごい嬉しいって言ってね、うん、なん かすごいいい感じのね、そのサチモスも見れたりとか、うん、まあそんなこともありました。そんな感じでですね、8月になるとロックインジャパン、ロックインジャパンも2日間ガーンと言ってきてね、今年もがっつり楽しませていただきまして、これ別のポッドキャストでやってるんで、ぜひそちらの方でお聞きください。で、8月はね、ボーイがやっぱり、デビュー35周年だったかな ?30 周年ごめん。わからないでした。とにかく、ボーイのアニバーサリーっていうことで、幻の、ギグス、ケースオブボーイっていう映像作品があるんですけども、その音源がすべて、CD 化されたっていうことで、それが売り出されたんですけども、それのですね、ちょっと僕はコラムを書かせていただきました。で、僕も本当に10代の頃とかボーイハマって散々聞いてきたんで、もう熱いコラムをちょっとね、いつもやってるライブレポートとは全く別物として書かせてもらって、ちょっとね、思い出深いレビューが書けたかなーなんて思ったりとかしています。あとですね、神宮の花火大会っていうのが毎年あって、これ本当イベントとして毎年あるんですけど、今まで、普通に行ったことなくて、なんだろうな、不思議なイベントだなーなんて思ってたんですけども、こちらの方にちょっと今回参加していただきましてですね、3つぐらい会場があって、球場の中、それから、神宮の外の会場、それから、ラグビー場みたいな3つぐらい会場があって、同じ花火をね、同時に見るんですけども、それぞれの3会場で別々のアーティストができて、やっぱライブパフォーマンスをやるということで、僕はですね、外の会場の方で、とにかくゴールデンボンバーだったんだけど、ゴールデンボンバーって、生バンドじゃなくて、ね、エアバンドだから、音、曲の分数っていうのがもうかっちり終わるのが分かってるわけよ。だからそれを狙って、最後クライマックスめめしくての、てってってーんと終わりと一緒に花火がドーンみたいなね。なんか、そういうイベントを楽しませていただきました。で、夏の終わりといえばね、もう、24時間テレビと A ネーション。僕の中ではそういうところなんですけど、A ネーションもね、今回ライブレポート書かせていただきまして、丸々ですね、オープニングからエンディングまで、がっつりね、見て、うん。今年も夏が終わるなーなんていうところね、A ネーション見ながら毎年思うんですけれども、まあそんな、A ネーションを今年も楽しませていただきました。で、9月の頭になります。9月の頭はね、初めて行った夏の魔物。夏の魔物っていうバンドがやってる、夏の魔物っていうイベントがあって、夏の魔物っていうバンドはそもそも青森出身なんで、去年まで、青森でやってたバンドなんですけれども、フェスなんですけれども、これがね、関東進出、まあ、川崎駅からシャトルバスで行くね、特設会場でやったんですけれども、これがね、本当にマニアックなイベントでね、本当にロックインジャパンとかサマソニとか A ネーションでは絶対出てこないアーティストがバンバン出てくるっていうね、まあそういう、なんていうのかな、アウェーなフェスでね、これ最高なんですよ。で、出てきたアーティストをちょっと、上げてみると、人間椅子、それから、筋肉少女隊の大月健二、それからね、地下アイドルとかもいっぱい出てきて、まあ、地下アイドルじゃないけど、ネギっ子とか、あとさっきも話した、前編でも話した、戸川淳さんとか、あとはね、これ80年代知ってる人は知ってる、ラフィンノーズ、宇頂天、それから、ギターウルフ、スチャダラパー、ね、あとはニューロティカ、スチャさんたちとかね、ニューロロティカとか、たまに氣志團万博とかも出てきたりとかね、まあ、そんなこともありますけれども、あとは、まあ、最近とはいえ、まあ、これ来たなっていうのが、ベッドインっていうね、バブルの女性二人のユニット、あとはね、スクービードゥーとか、ニャンコスターじゃなくて、ニャンゴスター、ドラム叩く猫の方ね、とか出てきたりとかね、すっごい面白いイベントでね、これは本当にね、それこそね、ロッキンジャパンとかサマソに行かない、そっちの方をけーって思ってる連中が危機としてこう来るようなね。なんかそういうこうフェスでも、これも最高ですよ。もう来年も絶対行こうと思って、まあそんなフェスでした。で、これね、座禅ボーイズが出てたりとかね。あとはね、鳥が大森聖子だったんだけど、この大森聖子のね、この鳥のパフォーマンスがすごかった。YouTube で全部見れるんだけど、まあ興味ある人は夏の魔物大森聖子で検索して見てみてください。すごいですよ。ビビりますよ。これ普通のフェスじゃ絶対こんなことできないなって、もう大森聖子ギャーギャー叫ぶし、すげえこと言ってるし、みたいなね。素晴らしいです、これ。もう本当に大森聖子は僕は21世紀の戸川淳だと思ってるんで、まあそんなね、ちょっとアーティスト興味ある人はもう本当に見てほしいし、もうこれ見て確実に俺の中で、あ、大森聖子絶対ちょっと抑えなきゃダメだなっていうのがね、なんか、 改めて実感できたフェスだったんで、はい、そんなイベントに行ってまいりました。で、9月のフェスといえば夏の終わりを締めくくる氣志團万博。今年も氣志團万博すごかった。台風直撃で2日とも土砂降りだったんだけどね、あのでっかいがっちりしたあのステージで、あの台風にも耐える、雨にも負けずでね、もう見事土砂降りの中貫いてくれました。で、初日なのにね、二日間あったんだけど、初日は山下達郎が出て、山下達郎がフェスに出るってありえないでしょ。ね、自分のライブだってなんか音が納得するとこじゃなきゃ絶対やらないって言ってるあの人が、ね、で、自分のライブはあの、DVD 化とかしちゃうとやっぱりそのライブの雰囲気ってのは伝わないから DVD にはしません、みたいなね。そんな山下達郎さんが氣志團万博に出て、すっごい良かった、本当に。それから、ね、布袋寅泰。布袋さんのライブ、生ライブって一回見たいなと思っててね、一回も見たことなかったんだけども、やっぱりすごかった、最高だった。それで、あのね、氣志團の綾小路翔やんがね、一緒にドリーミング歌って、ね、もうこれで地元の奴らにね、恥じることなくっていうね、もう最高ですよ、これ。素晴らしかったな。もう本当に雨の中、僕もね、土砂降りの中だったけども、ギャーギャー騒いで。で、やっぱり取材でき、じゃなくて、他のアーティストのマネージャーをやってるお姉ちゃんが二人いたんですけど、そのお姉ちゃんたちとわーわー騒ぎながらね、もう一緒に歌って、もうゲラゲラ笑って、もうほんのすごいもう知らない同士で盛り上がっちゃってとかして。うん。まあこのね、氣志團万博。うん。で、二日目はですね、もう、俺の岡村ちゃん、岡村康之。もんが出てきてね、本当にノンストップですっげーかっこいいパフォーマンスを見せてくれつつ、で、あとはね、ユニコーン米米クラブってね、もうすごいよね、このメンツ。うん。もうそんなね、本当にもう、氣志團万博ならではのすごい奇跡をね、今年も楽しませていただきました。氣志團万博も、別のポッドキャストで、もう延々喋ってるんで、そちらの方も興味あったら、聞いてください。よろしくお願いします。あとは、キックザカングルーも見ました。ワニマも見ました。最高でしたはい、そんな形で、10月はね、そのさっき、別のポッドキャストでも話した、ダオコと岡村康之がね、シングルを出したりとかね、そんなことがあったりとかね、もう、あとはね、今年の9月末は、あの、25年前にね、海外テレビドラマの火付け役になったツインピークスが、ね、まさかの、続編、ツインピークスって25年後に会いましょうっていうね、フレーズがあったんだけど、本当に25年後に同じメンツで実現するっていうね、ほとんどもう、同じ人たちが出てきて、うん、ツインピークスをね、まさかの、うん、続編っていうのがあってね、もう本当に、このために俺ワウワウ加入しましたからね、すごかった。うん。で、年内に終わったんだけど、もうね、終わり方もすごかった。これ、途中じゃねっていう。もう全部放り出して、放り出されたまんま終わるみたいなね。まあ、さすがデビッド・リンチすげえな、みたいな。これ絶対続編、まあ、さらにあると思うんで、ちょっとそっちの方に期待したいなと思ってね、消化不良のまま終わらせていただきまして、まあ、これぞデビッド・リンチだな、すげえな、なんていうのがあったりとかね。うん。まあ、そんなこともありました。で、10月になるとね、フェスとかはだいぶ落ち着いてですね、映画の話をしますと、アウトレイジ最終章、ね、たけしのあの、アウトレイジの、3作目にして完結編ということでね、最終章がありまして、もうアウトレイジって本当に独特の世界観でね、もうすごいんだけれども、まあ、アウトレイジはね、んなわけあるかいみたいなところがいっぱいあって、それも含めて、エンターテインメントだったりするんですけれども、最終章でも、まあ、すごいシーンがありましてね。ははは。うん。まあ、そこで機関銃乱射するか、みたいなね。うん。ところがあったりとか、あと、ちょっとね、オチとかはちょっと寂しいなって、この終わり方ちょっと、ああ、こう終わっちゃうのか、みたいなところがあってね。うん、っていうところもあったりとかしたんですけども、まあ、アウトレイジアウトレイジね、間違いなく楽しませてくれる天才たけしのね、リアルタイムで天才の所業が見れるっていう作品なんでね、楽しませていただきました。で、意外なところでね、俺今年ね、ララランドと、この世界の片隅にと、もう一つ、僕のワンダフルライフってね、 あの、犬の映画なんだけど、この犬がね、輪廻転生するっていうね、んなことあるかいっていう映画なんだけど、すごいね、夢とロマンがあってね、俺この映画すっごい好きなんだよね。うん。で、見に行く前から、あ、これ絶対見ようと思っても、見たらやっぱりすごい良くって、本当にね、犬が、あの、何回も死んで生き返って、ね、また、あの、ご主人様のところに会いに行くみたいな話なんだけど、そんなわけあるかいと思いながらも、本当に夢とロマンがあって、で、クライマックスもちろん良かったんだけど、もう予告編見るだけでうるうるってきちゃうような作品ですが、途中のね、エピソードがね、すごいいいところがあって、僕はそこが一番良かったなっていう思うんですけれども、でね、犬が、何回も生まれ変わって違う犬になって生まれ変わるんですよ。で、警察犬になるっていうくだりがあって、そこのくだりとかもね、良くってね、僕がグッと来たところとはまた違うところなんだけど、なんかね、お前生まれ変わるんだったらこのおじさんのところに生まれ変わってやんなっていう、なんかそのすごい切ないエピソードがあったりとかね。まあそんなのがありつつ、まあちょっと意外に今年良かった映画でしたね。はい。で、10月にね、もう20分経っちゃいましたけども、10月の話をもうちょっとさせてもらうと、遠藤憲二さん、フォークソングでありながらもめちゃくちゃとんがってた遠憲さんがちょっと亡くなってしまいまして、僕はすごい悲しかったんですけど、遠憲さんのライブも何回か見させてもらって、すごいんですよ、この人ね、フォークソングの人かなと思いきやね、すごくて、もうエレキとかギャンギャンやりながら、エレキを弾きながらドラムを叩くっていう、そんな人俺、遠憲さん以外見たことないよ。すごいとんがっててめちゃくちゃかっこよくてね、20世紀少年とかにもちょっと出てたりとかするんですけども、本当にね、なんか、アングラの中でなんかすごいとんがってやってきてかっこいいね、フォークでありロックでありっていうね、すごい人、惜しい人亡くなっちゃったなーなんて思ってね、遠憲さん大好きな方ね、ちょっと亡くなっちゃって本当に残念なんですけどね、ちょっとそんなことありつつ、あとね、すごいあーと思ったのが、自由が丘にあるバターフィールドっていうお店があって、すごくね昔からあって、なんかちょっと芸能人の人とかいて、僕も自由が丘に住んでた時にね、たまに遊びに行ったりとかしてね、本当にアメリカンダイナーっていう感じでね、もうホイップもりもりのパンケーキ食べさせてくれたりみたいなところでね、すごいね味のあるねお店だったんですけど、僕が行った時ね、野球解説やってる江川卓さん、巨人軍にいた江川さんも来てたりとかね、なんかすごいそんなところでね、なんか自由が丘を愛する人は絶対好きだったはずのバターフィールドっていうお店があって、そこがね4月に亡くなっちゃってたって、潰れちゃってたっていうのを知ってガビーンみたいな感じで、この間僕いつも行ってる美容室のねアンちゃんといつも髪の毛切りながらね、ライブとかのねロックの話とかをするんですけどもね、その人も自由が丘住んでたことがあるから、バターフィールドなくなってたの知ってたんだ、なんつってショックやわーなんつってね、そういう話で変に盛り上がっちゃったりとかしたんですけど、まあやっぱりね、まあちょっとね時代かなっていう感じで、まあオーナーさんがちょっとお年だったのかな、ちょっとわかんないけどね、まあちょっとそんなことがあって、まあ時代は着実に流れてるなーなんてことを思い知ったとしてもありました。はい、そんな話をしつつですね、映画で言えばね、ブレードランナー2049っていう、もうこちらもね本当に25年ぶりのまさかの新作、ツインピークスと同じ、違う25年じゃねえよ。ツインピークスは25年だから35年ぶり、のまさかの新作っていうのがあったんですよ。で、こちらもね、本当にもう本当に名作の、まあリメイクっていうことだったんで、できてるところは素晴らしかったけれども、ちょっと僕は残念でした。あーみたいなね。せっかく前作の主演のハリソン・フォードが出てきて、いい役をかっさらっていくのに、なんか、使い方間違ってねえかみたいなところがちょっと寂しかったなぁなんて思ったりとかね、もちろんいいシーンもいっぱいあるんだけど、ちょっとね僕はなんかちょっとね、テンポ感がもうちょっと足らなかったなとか、音楽がちょっと惜しかったなとかね、まあいろいろちょっとクライマックスがないとかね、思うところがあったりとかするんですけども、まあそんなこともありましてね、ツインピークスが復活してブレードランナーのまさかの続編ができてみたいなね、そんなこともいろいろ面白かったですね。はい、あとはね、復活というか、まあ12月10日にヒデ、X ジャパンにいて亡くなってしまったヒデの、バースデーイベントっていうの、これも毎年やってるイベント ベントなんですけど、こちらの方を取材で参加させていただきました。で、ヒデ with スプレッドビーバーズっていうね、あのヒデのバンドのメンバーがね、再結成っていうか、まあ、あの再集結、集結して、生ライブやってくれたりとかしたんですけども、来年はね、やっぱりヒデのアニバーサルイヤーということで、2018年、ゴールデンウィークに、その、ヒデのトリビュートイベントがあったりとかね、ちょっと一山、またヒデ関係であるみたいです。皆さん期待してもらえるといいと思います。はい。そんな感じかな。うん。で、あとね、まだまだ話したいこといっぱいあるんですけども、さっきね、カウントダウンジャパンの下りで、ザゼンボーイズの、ちょっと、吉田一郎くんが、ちょっと今年でいな、2017年にいなくなっちゃうよって話とか、ね、まあそんな話とか、あと、スターウォーズ見たよなんて話とかもあるんですけど、まあ、スターウォーズはいいやね。みんな言ってるからね。で、一つ言いたいのは、スターウォーズ最新作に、天童よしみと、三好哲星が出てるっていうね。これは俺、今年結構びっくりした。ことの一つだったなっていうところです。あ、僕はね、スターウォーズは好きですよ。いろいろ賛否両論ありますけれど、すごい楽しかったし。確かに、レイヤ姫率いる反乱軍の、なんかいろいろやり方は、みたいなことはありますけどね。うん。まあそんな、2017年でした。もう25分経っちゃうよ。はい。ということで、2017年、なんか駆け足でぐずぐずで振り返ってしまいましたが、ちょっと長くなったんで、ここら辺で締めさせていただきます。バッキオサガのストレンジャーザンパラダーイス。というわけで、2017年を振り返る後編をお送りいたしました。それではまたー。